今朝皆さんと続けて見ていきたいのは詩編37編、特に12節から20節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。先週から私たちはこの詩編を通して年老いた人物から与えられる実践的な知恵について学び始めました。思い返してみてください。著者のダビデは晩年自分の人生を振り返ってこの詩編の言葉を記してくれていました。数え切れないほどの出来事を実際に経験したそんな彼が人生を通して学んだ大切な真理を知恵としてここに与えてくれていたわけです。振り返ってみればダビデの人生は最初から最後までいろいろな敵と戦って攻撃や迫害というものを受けることがありました。友の裏切りにもあって孤独になることも理不尽な理由で命を狙われることも病を患ってどこに伏せることもありました。王として非常に大きな重圧を覚えたり子育ての難しさというものを感じたり貧しさや飢え罪の深刻さやまたその罪に対する神様の許しというものも味わうことがありました。間違いなくダビデは困難や痛みというもの危険というもの悲しみというもの喜びというもの慰めというもの平安というものそういったものを知らない人物ではなかったわけです。彼は良い時も悪い時もどちらも知ってました。そしてそのようにして全てを通ってきた彼が今も同じように不安や恐れというものを覚え苦難にあふれる世の中に生きている私たちがどう生きていくべきなのかということをはっきりと教えてくれていたわけです。ナビでは言ってくれてました。私自身がいろいろなことを味わってきましたって。今あなたが経験しているような難しさや苦しみというものを通ってきましたって。そんな私がそんな全てを経験してきた私が人生を通して学んだそんな大切な知恵をあなたにも教えましょうって。ダビデの知恵それは確かに今の私たちがみんな聞かなければならない非常に必要な大切な助言でした。そして前回は実際にダビデが教えてくれていた一つ目の知恵について私たちは学んだわけです。覚えてますか？その一つ目の知恵というのは主に信頼して忠実に歩むということでした。ダビデは私たちに教えてくれてました。たとえどんな状況に置かれることがあろうと価値のないものに心をすぐに奪われるんではありませんって。価値のあるものに心を留め続けなさいって。何があろうとも心配することなしに偉大な主に信頼してそしてその主に全てを委ねて主の御言葉に従って忍耐を持って忠実に歩んでいきなさいって。こうやって私たちが最初の教えを見るときにある意味非常にシンプルで基本的なものだったかもしれません。私たちにとって聞いたことは当然何度も何度もあるものだったでしょう。でも私たちにとってこれほど欠かすことのできない非常に大切なものもありませんでした。なぜかってそれは私たちが不安や恐れというものを抱くような場面に直面すれば周りの状況に心がすぐに奪われてしまったり容易に神様のことを忘れて自分の知恵をより頼むことがあるからです。忠実に歩んでいくということをやめてしまうようなそんな弱さというものを私たちが持っているからです。だからこそダビデは心を止めるべきところに常に心を止めているようにその大切さというものを改めて私たちに教えてくれていました。主に信頼して忠実に歩むということそれが一つ目の知恵でした。では今日私たちは二つ目の知恵を続けて考えてみましょう。二つ目の知恵に関しては12節から20節の部分に見て取ることができます。12節から20節の部分です。ただその前に振り返りも兼ねて最初1節のところから20節のところまで一度お読みしますのでそれぞれ追ってみてください。 37編の1節からです。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな、それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。ただしばらくの間でだけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても彼はそこにはいないだろう。しかし貧しい人は地を受け継ごう。また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。悪者は正しい者に敵対してことを図り、歯ぎしりして彼に向かう。主は彼を笑われる。彼の日が迫っているのをご覧になるから。悪者どもは剣を抜き弓を張った。悩む者、貧しい者を打ち倒し、行いの正しい者を切り殺すために。彼らの剣は己の心臓を貫き、彼らの弓は折られよう。一人の正しい者の持つわずかなものは多くの悪者の豊かさに勝る。なぜなら悪者の根は折られるが、主は正しい者を支えられるからだ。主は全く人の日々を知っておられ、彼らの譲りは永遠に残る。彼らは災いの時にも恥を見ず、飢饉の時にも満ち足りよう。しかし悪者は滅びる。主の敵は牧場の青草のようだ。彼らは消え失せる、煙となって消え失せる。さて、今回この箇所で教えられている2つ目の知恵ですけれども、2つ目は全体像を正しく捉えて歩むということです。2つ目は全体像を正しく捉えて歩むということです。ありとあらゆることを経験したダビデは、主に信頼して忠実に歩むということだけじゃなくて、全体像を正しく捉えて歩んでいくことの大切さというものを明らかにしてくれていました。不安などに溢れたこの世で歩み続けていくためには、それが欠かせないんだというわけです。でも、じゃあそれが実際にどういうことなのか、ダビデは12節から20節の部分で大きく分けて2つの部分で説明してくれてました。前半部分の12節から15節のところ、12節から15節のところでは、そもそも正しく捉えるべき全体像というのが一体何なのか、どのような全体像を私たちが覚えているべきなのか、そのことについて記してくれ。そして後半部分の16節から20節では、その全体像を正しく捉えた上で、じゃあ実際にどのように歩むべきなのか、どんな生き方をすることが私たちに求められているのかを教えてくれています。前半部分では、そもそも正しく捉えるべき全体像というものが何なのか、そして後半部分では、それを踏まえた上で、それを覚えた上で、じゃあ実際にどのように歩んでいくべきなのか、そのことを教えてくれています。なので順番に御言葉を見てみましょう。まず最初に、正しく捉えるべき全体像に関して、ダビデは12節のところでこう述べていました。12節、悪者は正しい者に敵対してことを図り、歯ぎしりして彼に向かうって。ダビデはここでまず人々の目を現実に存在するある問題に向けさせていました。ある問題に人々を思い出させ、ある問題を人々に思い出させるわけです。その問題とは、シンプルに、悪者は正しいものを憎んで悪を働くということです。これが現実の問題として存在することでした。罪によって汚れたこの世界にあって、神様に逆らう者たちは、神様の前を正しく歩もうとする者を苦しめようとしますって、それは実際の出来事として存在するんだというわけです。で、ここでことを図るという動詞が使われていましたけれども、このことを図るという言葉には、もともと 何かを行動に移す前に綿密に計画や戦略を立てる、そんな意味があります。何かを行動に移す前に綿密に計画や策略というものを立てるわけです。否定的にこの言葉が用いられれば、正しいものに対して悪者が悪を企てること、そういった意味を、そういったことを表現するのに使われたりします。ですから悪者っていうのは、自分たちの望む目的を達成しようとするために綿密に計画を立てるわけです。そして綿密に計画を立ててそれを実行するんだって、悪者たちはことを図るんだって。で、興味深いのは、皆さん、このことを図るっていう言葉ですけれども、この言葉は旧約聖書の中で13回登場します。で、13回登場する中で一番最初どこに来ると思いますか？どこに出てくるでしょう？実を言うと、一番初めはノアの洪水の後、バベルの塔を建てる人々の姿を表すのに用いられていたりしました。バベルの塔を表す人、バベルの塔を建てる人々の姿です。その場面を皆さん覚えておられると思いますけど、創世記の11章の4節から6節のところにこう記されているわけです。創世記11章4節から6節に、そのうちに彼らは言うようになった。さあ、我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。その時、主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。この6節に出てきていた、しようと思うことでというこの言葉が、ことを図ると同じものになります。でも、まさに彼らの姿こそ悪者の姿でしたよね。彼らは自分たちの願いを叶えるために、自分たちの望みというものを叶えるために、自分たちの持てるありとあらゆる知恵であったり力というものを用いて塔を建てようとしてたわけです。彼らは神様に逆らって、神様に従うんじゃなくて、神様に逆らってこの方の栄光を表そうとするんじゃなくて、自分たちの栄光を表すためにことを図ってました。で、これこそが悪者の姿だということです。これこそが、このバベルのこの時代も変わらず、今の時代においても変わらない悪者の生き方でした。もちろん、皆さん、ダビデはそんな悪者が存在しているんだということを自分自身の体験を通しても知ってたわけです。以前に見た詩編の中で彼は同じこの言葉を用いてこう述べてました。詩編の31編の13節のところに、詩編の31編の13節のところに、私は多くの者のそしりを聞きました。四方八方皆恐怖だと。彼らは私に逆らって相共に集まった時、私の命を取ろうと計りました。で、この計りましたという言葉が同じものになります。ダビデは知ってました。ダビデは彼を傷つけ、その命を奪おうとするその企む者たちによって取り囲まれて大いに苦しめられることがあったわけです。彼はこうして悪が確かに存在していること、悪者によって正しいものが迫害を受けるということ、それが実際の問題として存在しているということをよく分かってたわけです。でも、皆さん、ちょっと考えてみてください。一体そもそもどうして悪者は正しいものに対して敵対してそれを苦しめようとするんでしょうか？なぜ正しいものに対して悪を図ろうとするんでしょうか？そのことに関してダビデは12節の後半部分でこう述べてました。もう一度12節を見ていただくと、悪者は正しいものに敵対してことを図り、歯ぎしりして彼に向かうって。この歯ぎしりしてという言葉がありますけども、皆さん、まあ、この歯ぎしりしてというのは歯をむき出すというふうに訳されることもありますが、どちらにしても意味は同じです。このように歯ぎしりをする人物というのは、妬みであったり憎しみであったり、そういったものに駆られて大きな怒りというものをはっきりと表に出しているわけです。で、 この歯ぎしりするっていうこの言葉が最も私たちにとって想像しやすいのは、おそらくステパノの証を聞いた人々の様子かもしれません。ちょっと思い返していただくために、皆さん使徒の7章のところを見ていただくと、使徒の7章の54節のところにこのように記されていました。ステパノのそのメッセージがずっと書かれているわけですけれども、54節のところに、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしたって、容易に想像できますよね。ステパノのことは間違いなく真理の御言葉でした。でもそれを聞いていた人々たちはそれを受け入れようとはせずに、むしろ怒りに燃え上がってたわけです。彼らの心っていうのは真理を拒絶して、またあまりにも憤ってたからこそ、彼らは大声で叫びながらステパノのもとに押し寄せ、そして町の外へと追い出して彼のことを石で打ち殺していくわけです。こうして神様の前を正しく歩もうとし、真理を大胆に述べ伝えたその人物は、彼を憎む者によって、彼のことを忌み嫌う、彼のことに対、彼に対して怒りを燃やす者たちの手によって殉教していきました。正しい者に対して悪者たちは怒りを燃やすわけです。でもこうやって私たちがステパノのような人物の姿を覚えるときに、あのイエス様の言葉を皆さん思い出しません？イエス様はヨハネの15章の18節から19節のところでこう述べていました。ヨハネの15の18から19に、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのですって、これが皆さん真実でした。イエス様はあらかじめはっきりと言われてたわけです。自分を憎んで十字架につけたような、そんな世は必ず自分に従って歩もうとする者にも憎むようになりますって。神様に逆らう者たちは自分と同じ考えであったり、自分と同じ基準に基づいて歩むようなもののことを愛そうとします。でも自分たちとは違う、自分たちのうちの暗闇を照らし、自分たちの悪い行いというものを明るみに出すような、そんな真理は受け入れることができないわけです。受け入れることができないばかりか、それを憎むわけです。光であるイエス様のことを憎んだ世の中は、世は当然救われて同じように光の子供として歩もうとする者たちのことをも忌み嫌って苦しめようとするわけです。これが御言葉が教えてくれていた現実的な問題でした。悪というものは確かに実際に存在するし、信仰者というのは真理を憎む者によって苦痛を味わうこともあります。そのような困難な現状というものを私たちが実際に日々目の当たりにするわけです。それは別にニュースを通してかもしれませんし、自分たちの実際の体験としてそのようなものを目の当たりにするかもしれません。でも私たちはそのようなものを見るときに、私たちは恐れであったり不安というものを覚えてしまいそうになるわけです。ダビデはこれが現実ですよ、そう教えてくれました。でも皆さん、これが全てではありませんでした。ダビデは悪者が正しいものを苦しめるんだって、そんな現実の問題を突きつけて終わっていたわけではなかったわけです。確かにそれは揺るぎのない事実ですって。でもそれが全てではなかったわけです。じゃあ一体全体の像とは何なのか、そのことに関してダビデは13節のところから続けて述べてました。皆さんよく見てください。13節から、主は彼を笑われる、彼の日が迫っているのをご覧になるから。悪者どもは剣を抜き弓を張った、悩む者貧しい者を打ち倒し、行いの正しい者を切り殺すために、彼らの剣は己の心臓を貫き、彼らの弓は盛られようって。皆さん、これが全体像でした。確かに私たちの目の前で悪者が正しいものを傷つけて、一見すれば悪人が勝利しているようなそんな状況が 起こってたとしても、でも聖書が教えてくれるのはそれは全体の一部でしかありませんって。もう少し目線を広げてみれば、そのような悪を働く者たちを、神に逆らった歩みをそのような者たちを、天では主が笑っておられるというわけです。でこれ皆さん読んだ時に気づかれたでしょうか。13節のところで主は彼を笑われるって書いてましたけど、この主っていう言葉はいつもの太文字のヤハウェではありませんでした。皆さんここにはヤハウェじゃなくてアドナイという言葉が用いられているわけです。アドナイって言い換えれば、この主というのは主権者なるお方だということです。この主というのは全てのものを思いのままにすることができる権威ある支配者だということです。そしてそんな力ある主権者なるお方が、天から悪者がやってることをご覧になるときに、それを笑われるんだというわけです。でもちろんこれは何か愉快で面白いから神様が笑ってるわけではもちろんありません。彼らのやってることがあまりにも滑稽で愚かなものであるからこそ、それを見て失笑されているわけです。以前に見た詩編の2編のところでも、ご自分に対してさまざまな策略をどうにか練って逆らって戦いを挑もうとするような、そんな国家や王様に対して神様は笑っておられました。詩編の2編の4節のところを見てみると、詩編の2の4のところにこう書いてます。天の御座についている方は笑い、主はその者どもをあざけられるって。人々がたくさんの知恵を持ち出してきて、どうにかして神様に逆らおうとしているのを見たときに、偉大な力を持った主権者がそれを見るときに、彼らのやってることがあまりにも無意味だからこそ、すべてが愚かだからこそ、神様は笑われていたわけです。でもそれだけが皆さん、主が笑われる理由ではありませんでした。すべてを支配されているその神様っていうのは、こうも書いてたわけです。13節もうちょっと読んでいくと、こう書いてましたよね。主は彼を笑われる、彼の火が迫っているのをご覧になるからって。彼の火が迫ってるから笑ってるわけです。これどういうことでしょう。言い換えれば、皆さん、悪を行う者たちがそれぞれ裁かれる日が必ずやってくるってことです。そして皆さん、必ずやってくる、その日はもうすでに主権者によって定められているってことです。彼の火がもう定まっていて、そしてそれが一日一日一歩一歩近づいてきてますって。またそれだけじゃなくて、14節から15節のところを見てみても、そこに書いてましたよね。悪者どもは剣を抜いて弓を張ったって、悩む者、貧しい者を打ち倒して、愚かな正しい者を切り殺すためにって。悪者たちは神様の前を正しく歩もうとする者たち、その者たちに対してその者を打ち倒そうって、そう剣を振り上げたり弓を張ったりするわけです。でもその後15節、彼らの剣は己の心臓を貫き、彼らの弓は折られようって。つまり何が言われてたかって、彼らはそのようにして正しいものを攻撃しようとするけれども、そのままそのようにして振り上げた剣が自分のところに返ってくるし、そのようにして張った弓が折られるって。成功しないって。ですからこの13節から15節のところで、ダビデは全体像を教えてくれてました。確かに悪は行われてるって。確かに悪者は正しいものを迫害したり、悪者が繁栄していることは確かに存在してるって。でもそれはたったの一部でしかないって。もう少し全体を見れば、その者たちが裁かれる日は必ずやってくるし、そしてその者たちが今は良かれって、今は自分勝手に好き勝手にやってることも必ず正しい報いを受ける日がやってくるんだって。そんな結末は、最後の結末はもう定まってるって。 だから神様は笑ってるわけです。愚かな者たちだっていろいろな策略を巡らして正しいものを傷つけようとしてるけどって、私に従おうとする正しい者たちを滅ぼそうとしてるけど、でもそんなあなたたちが用いようとしたまさにその武器で最後は自分自身が滅ぼされることになるって、結局悪にはそれにふさわしい報いが用意されているんだって。そして皆さん、これが私たちが覚えていなければならない聖書が教えてくれる全体像でした。確かに悪が勝利しているように思えるような時は今は一時的にあるかもしれません。正しいものが虐げられて神様に逆らっていける者たちが何の問題もなく思いのままに生きているような、そんな姿を目にすることも私たちは実際にあるわけです。でもなんでだと思います？なんでそのようなものを見るんでしょう？それは今はまだその日が来てないからです。まだその日は、彼の日は決まってるけど、でもまだその日は来ていません。でも来てないだけで、御言葉は主の前に悪を行う者が裁かれる日はもう定まっていて、その日に一刻一刻と近づいてるだけに過ぎないって、そのことを明白に教えてくれていたわけです。いつもはでも悪がはびこっていることはありませんって、必ず正しいものにはそれにふさわしい報いが、悪者にはそれにふさわしい報いがどちらにも与えられるようになるって。でそんな全てのことを皆さん支配されているのが主権者なる神様だということです。全てのことをご覧になってこの方は笑っておられるんだって。でだとすれば皆さん、この全体像を私たちが正しく覚えるときに、私たちはじゃあ周りで起こっているような状況に対してどのように応答するべきなんでしょう。確かにニュースを見てみれば、あらゆるところでひどい悪が横行しているのを見ます。先週でもタイでひどい殺人の事件が行われたという悲しいニュースも見ました。私たちのうちには不安や恐れというものを抱かせるような出来事っていうのは日々生じています。それはもう間違いもない事実です。でもどうでしょう、私たちはその一部分だけを全体図から切り取って、それだけに、そこだけにいつも心を奪われてはいないでしょうか。目の前に起こっているそのことだけに心が奪われて囚われて、神様を忘れ、そしていつも喜びや平安というものを失っていないでしょうか。私たちはまた主に忠実に歩もうとするその中にあって、神様を忘れて罪を楽しんでいるような人々のその姿を目の当たりにすることだって確かにあります。そして時に彼らのその生き方の方が喜びや満足に満ち溢れているかのように思えることもあったりするわけです。でもどうでしょう、そのような生き方に対して私たちは嫉妬をしたり、そんな生き方に心が惹かれて彼らに倣って生きていこうとするでしょうか。主に忠実に仕えていくというその責任を儚い罪の楽しみと取り替えようとするでしょうか。ダビデは私たちにはっきりと教えてくれてました。全体像を正しく捉えていなさいって。起こっている出来事の一部分だけに心がとらわれるのではなくて、聖書が教えてくれているその全体の姿を忘れることがないようにって。確かに私たちの周りに悪がはびこっている様子を目の当たりにすれば心が騒いで恐れを抱いてしまいそうになることは私たちあるでしょう。でも御言葉は明白に教えてくれているわけです。そのようなものが決して最後に勝利することはありませんって。むしろもうすでに定められている全ての悪が正しく裁かれる日、その日に向かって一刻一刻と進んでいるだけに過ぎないんだって。ましてや皆さん、私たちは主を愛する者たちはその日を定めて、その裁きの日を定めておられる、全てを御心のままに支配されているその主権者に身を委ねて歩んでいくことができるわけです。だとすれば、この全体の姿を覚えるのだとすれば、私たちは皆さん、そのような状況の中にあっても不安や恐れというものを抱くのではなく、希望を見出して歩んでいけると思いません？ もっと言えばそんな結末が待っているということを私たちが知っているのであれば、私たちが御言葉が教えてくれているその全体図を正しく捉えているのであれば、私たちはますます悪を離れて主の前に忠実に歩もうと、そう思いません？悪者が生きているその神様に逆らった生き方はいつの日か必ず正しく報いを受ける日がやってくるわけです。悪者が滅ぼされる日は必ずもう定まってますよって、それを私たちが知っているのであれば、同じようにして歩もうとします？ましてや皆さん、私たちの周りにはまだこの主の救いを知らない人は多々います。家族にもいるし、友人にもいるし、そのような人たちにもしその日が定まっていることを知っているのであれば、私たちはその人に御言葉の福音を、イエス・キリストの福音を伝えようとしないでしょうか。ナビで教えました、教えてくれてました、正しく全体像を覚えてなさいって。でここで一つ覚えてほしいことがあります。それは私たちが全体像を覚えるっていうのは、何も日々起こっている問題に対して私たちが納得する答えや回答というものを手にするわけではないということです。皆さん、私たちが全体像を覚えるときに、何も私たちは日々起こっているいろいろな問題に対する納得する答えや回答ってものを手にするということではないということです。でもどうでしょう、私たち時にこんな弱さを持ってたりしません？私たちは自分の知恵とか力でもって前の前の起こっているものを理解しようとするわけです。そして自分自身が納得納得できればそれを受け入れるし、逆に頭で理解できなかったり納得できなければ、なんでですかって、そうやってすぐに不満をつぶやいてしまうことがあったりするわけです。覚えておかなければいけないのは、主の日は必ずやってきますけれども、私たちにはそれがいつ来るのかはわからないってことです。私たちには神様の知恵にあふれたそんなご計画なんて到底理解することなんてできません。でも皆さん、同時に私たちは必ずその日がやってくるということだけじゃなくて、全てを支配されているその主権者が必ず最後には悪に正しい報いをなされるお方だということも私たちは知っています。なんで知ってるかって、御言葉がそう教えてくれているからです。だからこそ皆さん、私たちは自分たちの知恵や状況により頼むことではなくて、全てを支配されているその主権者に、そして御言葉が主の裁きの日が決まってますって、全てを支配されているその主権者なるお方がそれをなされる日はもう決まってますという、その言葉に信頼して歩んでいくことが大切になるわけです。そして皆さん、私たちはそんな主が全てのことを思いのままに支配されていますって、その全体像を正しく覚えるときに、私たちは主にあって何があろうと恐れや不安というものを抱く必要はなくなるわけです。だって私たちはこの方の御手の中に全て委ねて、私たちには分からないけど、でも主の日は必ずやってくるって、もうそれは決まってるって、皆さん、あとどんどんどんどんと後回しになってるわけでは皆さんありません。もう決まってるわけです。最初から全て決まってる、その日は必ずやってくるわけです。だから私たちが理解できなかったとしても、神様が働かれておられると、そう信頼して私たちは歩んでいくことができるわけです。だからもし恐れや不安というものを私たちがそうやっていろいろなものを見るときに覚えそうになるときは、自分自身に問いかけることです。どういうふうにかって、今起こっている悪には必ず最後には神様が報いられるって、そう御言葉が言われていたことを自分は今覚えているだろうかって、裁きの日を主権者なるその神様がもうすでに決めておられるんだって、その日が迫っておられるんだってことを御言葉がそう言ってたけど、それを自分は今ちゃんと覚えてるんだろうかって、正しく全体像を、聖書が教えてくれているその全体の姿を果たして自分は覚えてるだろうかって、そして御言葉に戻って 主が全てを支配されているというそこに私たちは希望を見出すことができるわけです。さてここまで私たちはこの聖書が教えてくれている全体像というものを考えてきました。そしてそれを正しく捉えるときに起こっている物事の一部に心を奪われて恐れ戸惑うんじゃなくて神様に信頼するということの大切さを見たわけです。でそれがダビデが教えてくれてたことでした。でもこれで終わりでもありませんでした。ダビデは単に全体像をじゃあ覚えて正しく捉えていればそれでよしとはしませんでした。彼は同時に全体像を正しく覚えているのであればそれにふさわしい生き方というものがあるんだということも残りの箇所で記してくれているわけです。じゃあどんな生き方が求められているのか、最初に言いますけどその生き方っていうのは主のうちに満足を見出して歩む、そんな生き方でした。どんな生き方があって主のうちに満足を見出して歩む、そんな生き方でした。16節から見ていくと、16節にまずこうあります。一人の正しい者の持つわずかなものは多くの悪者の豊かさに勝るって。ここでダビデが言わんとしてたことは非常にシンプルでした。皆さんまさに言葉通りです。神様に喜んで従おうとするそんな一人の正しい者の持つわずかなものは神様に逆らって歩む多くの悪者の豊かさに比べてはるかに優れているというわけです。たとえ正しいものが貧しくて物質的な乏しさを覚えてほんのわずかなものしか持っていなかったとしても悪者が持っている数多くの富であったり名声であったり持ち物であったりそういったものと比べればはるかに正しいものが持っているわずかなものの方が価値があるんだということです。でもこれを聞いてある人は思うかもしれません、いやなぜ正しいもののわずかなものが悪者の豊かさに勝るんでしょうかって。普通に考えてみたらそれは少ないよりも多い方がいいに決まってるんじゃないですかって。ダビデはその答えというものを17節から20節のところではっきりと教えてくれてました。なぜそれが言えなぜそうなのか、彼は特にここで悪者と正しいものとの姿というものを対比することによって、まあ、もっと言えば全体像を見せることによってその理由というものを挙げてくれてたわけです。よく見てください。まず悪者の姿が17節のところと20節のところに記されていました。まず17節から17節頭のところで、なぜなら悪者の腕は折られるがというふうにあります。悪者の腕は折られますって。ここで腕っていう言葉が出てきてましたけど、この腕というのはそのものが持っている力であったり強さというものを表すものでした。力とか強さっていうものを腕が表すわけです。で考えてみてください。これまでにも私たち見てきたわけですけども、悪者っていうのは決して力がないか弱い存在ではありませんでした。悪者は悪を図ってたわけです。知恵を働かせて力強く貧しい者たち悩む者たちというものを虐げようとするそんな存在でした。彼らは自分の思いのままに自分の願うことを達成するためであれば自分の持てる力というものを用いて自分の成し遂げたいことをなそうとするようなものだったわけです。そしてそのような悪を働く者によって主の前を正しく歩もうとする者たちは苦しめられていました。でもそんな力ある悪者の腕もなんて書いてました。17節のところに書いてました。なぜなら悪者の腕は折られるがって。つまりそんな力ある悪者の腕でも折られるって、悪者の持っているその力もことごとく失われ何もすることができなくなるということです。またそれだけじゃなくて20節のところでもそのことに加えてこう付け加えていました。20節、しかし悪者は滅びる、主の敵は牧場の青草のようだ、彼らは消え失せる、煙となって消え失せるって。 でここでも悪者は最後に滅んでしまうんだという姿が描かれてました。神様に逆らって生きる者のその全てはあっけなく滅びてしまうということです。で20節の真ん中に書いてましたよね、主の敵は牧場の青草のようだって。つまり皆さん、確かに一時的にはその者たちのっていうのは牧場の青草のように美しく豊かさというものを持っていることもあるということです。でもそれらがいつまでも続くということではありませんでした。彼らは消え失せるって、煙となって消え失せるって、彼らが豊かに持っている例えば富であろうが権力であろうが名声であろうがどんなものであれ、全てのものが煙のようにたちまち消えてしまうというわけです。悪者はたとえどれだけ多くのものを持っていたとしても結局のところは全てを失ってしまいますって。だからこそ皆さん、悪者のその豊かさというのが見せかけだけのもので一時的なものであるからこそ追い求める必要のない価値のないものになるわけです。ですよね。だってどんだけたくさん持ってても最後にはなくなるって、全て消え失せるんだって。でもその一方でナビデはこんな悪者の姿と対比して正しいものの姿を描いてました。正しいものに関して彼はこう17節のところで言うわけです。17節、なぜなら悪者のではおられるが、その後主は正しいものを支えられるからだって。で皆さん、ここには素晴らしいことが記されてました。よく見てください。主は正しいものを支えられるからだって書いてました。この支えられるという言葉には、何かを力づけるとか助けを与える、そんな意味があります。何かを力づけるとか助けを与えるということです。そしてあまり普段は言いませんけど、この言葉の時勢を考えたときに、これには継続的な意味、慣習、そういったものを表す用法、そういったものが用いられてました。この言葉は継続を表すわけです。ということはですよ皆さん、主は正しいものを支え続けられるということです。主が正しいものを支えられるというのは、大きな問題や深刻な状況に陥った時だけの話ではありません。その時だけは助けてくれて、あとは知りませんではないということです。主はどんな時も正しいものに力づけられるんだって、そんなお方だというわけです。良い時も悪い時も神様はいつも変わらずに、正しく歩む者に対して助けを与えてくださるんだというわけです。あまりにも時に苦しくて自分の力では耐えることができないような、そんな状況に置かれようとしても、置かれたとしても、主が必要な助けを与えてくださり、倒れてしまわないようにしてくださるんだってことです。主が支えてくださるって、支え続けてくださるって、これが皆さん正しいものが持っている特権の一つでした。でもそれだけではありません。続く18節19節にもこんな風に書かれています。主は全く人の日々を知っておられ、彼らの譲りは永遠に残る。彼らは災いの時にも恥を見ず、飢饉の時にも満ちたりよって。ここにも皆さん素晴らしい特権が記されてました。何かって、それは他の誰でもない、主が主の前を正しく歩む、主全く人そのものの歩みを、そのものの日々を知っていてくださるんだって。ここもね皆さん、日々って書いてました。つまり全く者のその道を主はいつも知っていてくださるってことです。貧しい時であろうが、止める時であろうが、それは変わりません。喜びにあふれている時であろうが、悲しみに暮れている時であろうが、変わりません。主はどんな時も共にいてくださり、私たちが何を経験しているのかも私たち以上に知っていてくださるというわけです。そして皆さん、そんな主が私たちのことを知っていてくださるからこそ、19節のところ見てください。19節に、彼らは災いの時にも恥を見ず、飢饉の時にも満ちたりようというふうに書いてました。 いつも主がご存知でいてくださるからこそ、いつも主が共にいてくださるからこそ、災いの時にも恥を見ることがなければ、飢饉の時にも満ち足りることができるということです。で、これでちょっと覚えてほしいのは、ダビデは正しい者たちが災いや飢饉に会う可能性というものを否定はしなかったということです。ダビデは皆さん、そのような苦しみに正しく歩もうとする者が直面すること、それは現実のことだとしてあるんだということをよく分かってました。だから彼は言うわけです。災いの時にもって、飢饉の時にもって、だからそんなことはありますって。でも同時に、たとえそのような状況に置かれることがあったとしても、主の十分な守りや助けがそこにはあるんだということを疑うことはありませんでした。他の何も持ってなかったとしても、ただ主が自分を知っていてくれるって、ただ主が自分のものとしていてくださるって、それだけで自分の心に喜びをもたらすのには十分だったわけです。そんな人物の皆さん、満足の源ってどこにあると思います？そんな人物の満足の源は、自分自身のうちにでも周りの状況にでもありませんでした。それがどこにあるのかって、それが主のうちにあるからこそ、彼は人間的に考えれば到底満足なんてできないような、皆さん、飢饉の時にも満ち足りることができると、そう口にすることができてたわけです。皆さん、飢饉の時って一番正反対だと思いません？何にもないわけです。でもそんな時にも私は満ち足りることができるんだって。じゃあ今私たちはこうして悪者と正しい者とのその歩みの違い見たわけですけども、違いなんでした？皆さん、簡潔に言えば、悪者は確かにたくさんのものを持っているわけです。でもそれがどんだけ豊かに持っていたとしても、その豊かさは最後には全て消えてしまうものでした。反対に正しいものはほとんど何も持ってませんでした。でも永遠に変わることがない最も価値のあるものを持っていたわけです。正しいものは最も価値のあるものを持ってました。何かって、それが神様でした。だからこそ皆さん、大切なポイントっていうのはこういうことです。周りの悪者が数多くのものをいくら手にしていたとしても、たとえ自分に与えられているものが少なかったとしても、神様を持っているのであればそれで十分だということです。神様に信頼して歩むことの方が私たちにとっては何よりも重要だということです。ダビデはもちろんこのことをよく分かってました。彼自身も自分の満足というものが主のうちに見出されるんだということを様々な機会を通して学んだわけです。だから彼もよく皆さんが知っているところで言うわけです。詩編の23の1のところは何て言ってました？詩編の23の1のところでは、主は私の羊飼いって、私は乏しいことがありませんって。主が私の羊飼いなら、私が主を羊飼いとして知っているのであれば、私は乏しいことは一つとしてありませんって。またこの点においては、あのパウロもこう口にしてました。フィリピの4章のところ、フィリピの4章の11節から13節のところを見てみたときに、パウロは言いました。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことも飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですって。パウロは自分自身がどんな境遇に置かれようとも満ち足りることを学んだんだと、そうはっきりと口にしてました。彼は貧しさの中であろうが、豊かさの中であろうが、どんな状況にあろうが、満足を見出すことのできる秘訣を見出していたわけです。でも皆さん、どうしてそのような歩みが可能だったんでしょうか？改めて考えてみれば、皆さん、彼の周りを取り囲んでいた状況なんてものは、いつも決して簡単なものではありませんでした。一見すれば満足を見出すことなんて不可能に思えるかのような、そんな苦しみというものを彼は受けてたわけです。 鞭で打たれることもあれば、難戦することもあれば、同国民や異邦人から苦しめられることもあれば、たびたび眠れぬ夜を過ごすこともあれば、飢え乾き寒さに凍えて着る服もなくて裸でいることもありました。一体どうしてそのような中で彼は揺るがぬ満足というものを見出すことができたんでしょうか。どうしてその中にあって変わらない満足というものを見出すことができたんでしょうか。それはパウロが自分の満足というものを揺るがない変わることのないお方に見出していたからでした。もっと言えば彼は自分を強くしてくださるそのイエス・キリストのうちに満足というものを見出していたわけです。パウロにとってキリストの素晴らしさを知っているということは他の何にも代えがたい、そんな最高の喜びでした。同じピリピの中でもこのように彼は口にしています。ピリピの3の7から8のところに、ピリピの3の7から8のところに、しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵やくたと思っています。間違いなくキリストがパウロにとってのすべてでした。他のどんなものを失ったとしても、彼は愛する主を自分のものとして持っているということに最高の喜びというものを見出していたわけです。だから皆さん、パウロはたとえかつて持っていた財産とか名誉というものを失うことになったとしても、食べるものや寝る場所というものを失うことになったとしても、友人が自分のことを元を離れて失うことになったとしても、何を失ったとしても、そのことで不満や憤りを覚えることはありませんでした。彼は状況が変われば失われてしまうようなそんなものにではなく、決して自分を離れていくことのない存在、キリストのうちに変わらない満足というものを見出していたわけです。これと同じことは別の箇所でもはっきりと述べられてました。ヘブルの13章の5節のところを見てみると、ヘブルの13の5のところに、そこにはこうありました。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ヘブルの著者ははっきりと求めてました。金銭を愛する生活をするんじゃなくて、今持ってるもので満足しなさいって、今持ってるもので満足しなさいって。でもどうしてこんな命令を彼は与えたんでしょうか。なぜ今持ってるもので満足するべきなんでしょうか。その答えは続きにはっきりと記されてました。書いてましたね。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。なんで私たちが今持っているもので満足することができるのかって、それは私たちが神様を持っているからでした。決して私たちから離れることも見捨てることもないとそう約束してくださっている、そんな素晴らしいお方を知っているからこそ、彼はどんな状況でも満足を見出すことができたわけです。それさえあれば他が失われたとしても十分だって。皆さん、確実に言えること、それはもし私たちが神様よりもそれ以外の何かを優先し始めれば、そこに不満足というものが生じてくるということです。もし私たちが神様ではなくて私たちの元を離れていってしまうような、失われていくようなそういったものに自分の満足というものを見出しているのであれば、それは必ずいつか自分のうちに失意というものをもたらすようになります。何でだったと思います？それは自分の元そのものが離れていくようになるからだけではありません。そのようなものに満足を見出しているのであれば、それを失えばまたそれを得ようとして、それを追い求めようとするからです。そしてどうにか頑張って熱心にそれを追い求めて、また手にしたとしてもまたそれを失って、そしてまたそれを求めて、 またそれを失ってそのことを繰り返すからこそ、私たちは途中で疲れるようになるわけです。自分の元を離れていくようなものに満足を見出そうとしているのであれば、そこには失意があり、そこには不満足というものが必ず生じるようになります。だからこそ、一度立ち止まって自分自身に問いかけてみてください。自分自身が一体何に興味を抱いているのか、何に自分の時間を使っていて、何が自分の生活の中心になっていて、そして何に自分が満足を見出そうとしているのか、そのことをよく考えてみてください。パウロもヘブルの著者も、そしてダビデも、彼らの満足の源というのは神様のうちにありました。彼らの満足は決して変わることのない、決して離れることのない、その主のうちにありました。それゆえに彼らはみんな、どんな状況に置かれることがあろうとも、変わらずに満足を見出すことができたわけです。だとすれば、私たち一人一人はどうでしょう。私たちも皆さん、貧しい時も富んでる時も、どんな状況にあろうと満足を見出すことはできます。でもそれは、何も私たちのうちにその力があるからではありません。それはただ私たちにとって最高の宝である、決して私たちを離れることがない、捨てることがない、そう約束してくださったその主が共にいてくださるからです。どんな時も私たちを強くしてくださる、いつも必要な助けを与えてくださり、倒れそうになる時に支えてくださる、その主が共にいてくださるからです。だとすれば皆さん、この神様を私たちは覚えることです。いつか必ず滅んでいく、あその悪者のようにこの世のものに心を奪われて、金銭や物を愛するのではなくて、この素晴らしい神様を愛して、この方のうちに喜びや満足というものを見出しながら歩んでいくことです。確かに正しいものは信仰のゆえに多くのものを失うこともあります。でも他の誰でもない主イエスキリストを知っていることの素晴らしさのゆえに、私たちはそこに満足を覚えて歩んでいくことができるわけです。そしてこんな主に満足を見出す、その生き方こそ全体像を正しく掴むものが、掴んでいるものにふさわしい生き方でした。悪者の結末がどうなることを知っているか、知っている、そして正しいものに対するその主のその憐れみを知っているものができる、そんなふさわしい生き方でした。ですから、もしまだこの中に救い主イエスキリストを自分の主として、救い主として知らずに、自分の満足というものを他の何かに見出そうとしているお方がいるのであれば、それがお金であろうと趣味であろうと別に何だって同じです。御言葉がから言えること、それはそこには本当の満足というものは存在しないということです。本当の満足はただ一人救い主イエスキリストのうちにのみ見出すことができます。今日の御言葉も私たち見てきました。神様に逆らう者たちのその運命というのは、その行く末というのはもう決まってます。間違いなく神様の裁きを受けるんだということが、そうはっきりと言われていました。本来であれば、私たちもみんな自分たちの罪のゆえに神様の燃える御怒りというもの、その裁きを受けるべき、そんな存在です。でもこの救い主イエスキリストは、その御怒りを十字架の上で代わりに耐え忍んでくださり、私たちに当然与えしたその罪の罰というものを代わりに受けてくださいました。罪のない完全な神の御子が、私たちのためにその血を流してくださったからこそ、今この方を信じる者を神様は義と認めてくださるわけです。この方の前に心砕かれ、罪を悔い改めて、この方を救い主として信じる、その信仰を持ってやってくるのであれば、罪の許しがあるんだということも約束してくださっていました。だからこそ、もしこの主を知らないのであれば、この主以外に満足を見出してそれを見つけられなくて苦しんでいる人がいるのであれば、本当の満足を見出す源である、何よりもあなたのその罪のために死んでくださったイエス様のもとに今日来てください。今日この方を 自分自身の主として、救い主として受け入れてください。また兄弟姉妹の皆さん、私たちはどんな状況にあろうとも全体像を正しく捉えるということ、そのことが大切なんだとナビデは教えてくれてました。そしてそのことを覚えるときに、恐れや不安というものを抱くことなく歩んでいくことができると、そう御言葉を教えてくれていました。どんなことが起こっていたとしても、それらをすべて支配されている、そんな主権者が共にいてくださり、何よりも私たちはこの方のうちに満足というものを見出して歩むことができるわけです。どうでしょう、あなたにとって決して離れないと、決して見捨てることはないと、そう約束してくださった主、何よりも私たちの罪のために死んでくださった、そんな主は何にも代え難い、あなたにとって宝でしょうか。もしそうであるならば、他のものに心を奪われるのではなくて、この方を見上げて歩んでいくことです。どんな状況にあろうとも共にいてくださる、その主権者なるお方に信頼して、この方のうちに満足を見出して、ますます共に成長を持って歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。私たち一人一人、今こうして御言葉を通してあなたの御心を知ることができました。本当に私たち一人一人、周りの見渡してみれば、さまざまな悪がはびこっていて、そのことを見るときに恐れや不安というものを抱くことがあります。でも神様、御言葉はそこに心を止めるのではなくて、何よりもそういった悪に対して、神様、あなたが裁く日をもう定めておられること、そして正しいものに対しては主がいつも支えてくださり、そして何よりも主にあって私たちは満足を生み出して生きていくことができるという、そんな幸いを見ることができました。どうかこの御言葉をただ知識として蓄えるのではなくて、私たちが御言葉を愛し、御言葉を信じ、そして御言葉に立って生きていくことができますように。どうか一人一人の心に弱さはあります。あなたの助けがなくては何もできません。ですからどうか一人一人をあなたが続けて憐れみ、助けを与え続けてくださいますように。またもし神様、この中にこの主を知らない方がいるのであれば、どうかその心にあなたが働いてくださって、あなたを思えるその思いを起こしてくださいますように、固くなな心をあなたが砕いてくださいますように。御言葉に心から感謝いたします。あなたの御名に褒め歌がありますように、すべてを感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。Amen.